GO! ロジロジ。
さて、久しぶりに中川五郎さんがスタジオにおいでくださいましたので、今日はロジロジです。
あ、ワインだ。
乾杯。乾杯。いやー、五郎さん。
お久しぶり。
久しぶりですよね。
はい、すごく。
ちょっと日焼けしてる？
夏の間、野外とか、はい、結構、あちこち行ってたんで。
そうですか。あちこちと言いますと？
九州とか、うん、大阪とか、うんうんうん、まあ、東京でも夏は野外で歌うこと多くて、うん、その、焼けたのが今も抜けないって感じですね、
うん、もうね10月19日なんですけど、
もうずっともう一年中抜けないんじゃないかな、日焼けは。
そうですか。いや、南国っぽくていいですかね。
いやいや、
なんか、そうだな、私たち、そう、今もう秋ですけれども、夏はお会いしてなかったっていう感じがするので。
そうですね、夏飛ばしちゃった感じ。ねえねえねえ。いつもでもどっかで夏とか朝子さんと会ったり、一緒にライブやったりとか。
あったんだけど ね、今年はすれ違わなかったですね。うん、私ね、ホッケしか行かなかったんですよ。
宮崎ね、はい。僕はその前の大分に行ったり、はいはい、博多に行ったり、8月はね、うん、してて。
8月博多。
はい。
そっか。あと、音遊びっていうのもなんか。
ああ、それは5月にね。
5月ですか。
別府の近くでやって。
はいはい
はい、だからその辺全部野外だったから。
そうです、はい、だから黒くて健康的だなと思って、
いやいや、うん、
気がするんですけど、はい、相変わらずワインはじゃあ飲み続けてたんですか。
まあ、控えめにね。
控えめに、
まあ、日本までは行かないようにしようと思って、う
ん、1日に
1回で
1回で。まあ、それは当然といえば当然のような気もしなくもないんですが。
うん、
よかったし、そう、久しぶりだし、なんかほら、徳尾さんがね、6月に倒れちゃったりしたから、うんうん、はい、ちょっとそう、元気なね、ワインを一緒に早く飲みたいななんて思ってはいるんですけどね。うんうんうん、徳尾さんもすごいお酒が好きだったじゃないですか。
そうそうそう。うん、うん、すごい、とんでもないね、うん、飲み方するから
でしょ、
うん、でまあ僕も一緒になってね。
そうでしょ。
徳ちゃんとライブやったりするときはもう演奏前からずっと飲んで、は
い、
うん、
演奏前から、
はい、で終わってからもずっと、うん、でたまに徳尾さんが車で来たりすると、うんうん、ちょっとホッとするっていうかね。
あ、今日は飲まないんだなと思って。
そうそうそうそう、うん、でもやっぱり車飲まなくて、あ、車で帰らなくていい時は結構とことんね、
うん、
飲む人だから
ですよ、うん、5月違う4月に一緒に、東北行ったんですよ、徳尾さんと、はいはいはい、ただ徳尾さんその蔵の町でライブだったんですけど、蔵、うん、あるお蔵でライブ で、
うんうん、
でそこで日本酒がすごいたくさん出たんですね、まあ、
それは危ないですね、うん、
もうね、蔵の別室みたいなとこで寝てた。
ああ、
ちゃんと宿は他にあったのに。
ああ、もうライブ終わった後でしょ。
う、うんうんうん、終わった後ですけどね、
うんうんうん、
そんなこんなで、そんなような事件は今年は五郎さんはなかったですか。
僕は5月に沖縄に行って、うん、で沖縄からそのまま九州に飛んで大分の音遊びという野外のコンサートに出たんですけど、うん、
はい、
その大分に行く前の沖縄の、
うん
うん、宮古島から沖縄本島とかに移る途中で左足の親指の付け根がひどく痛くなりまして、
うん、
でまあそれは尿酸値が高くてというか、まあ、飲みすぎだと思うんだけど、でも大分着いた時はそれがもう絶好調になっちゃって、
はい、
でまあとにかくコンサートではちゃんと歌って、でも泊めてもらったところの部屋が2階だったから、
はい、
階段の上り下りとかが全然できなくて、
はい、
すごく辛かったです。
そうですか、はい、それはじゃあ薬か何かで治ったんですか。
そうですね、
うん、
まあ、薬をで抑えてるっていうか、う
ん、今も
今もそうですね、うん、
でも飲むぞと、
はい、薬飲んでればお酒も飲んでいいっていうか、わからないけど、うん、
そうですか、
うん、よく痛風はビールが良くないとか、はい、
って言われますね。
あとプリン体の あのなんか魚の卵とかね、うん、なんかそういうのは良くないよって言うけど、うんうん、まあもちろんそれもあると思いますけども、うん、僕は体験上断言できるのは、うん、どんなものであれ、うん、普通以上の量を続けて摂取していると、うんうんうん、良くないということを学びました、うんうん、そんなの小学生でも分かることだけど、
はい、そうです、はい、じゃあワインばっかりじゃなく違うのも飲めばいいんだっていう話になるんですか、そしたら。
いやいや、だからあのやはりほどほど
ほどほど、うんうん、全て、
うん、
なんか今も心配になってちょっとチーズかまぼこを開けましたが、
これチーズじゃない、
チーズかまぼこなんですよ、はい、あの7種のチーズが入ってる、
素晴らしい、
あんまりね、あの何も食べないで飲まれるといけないのかなと思ったりして、
うん、素晴らしい、
はいはい、そうなんです、そうか、そういう、じゃあちょっと、尿酸値が高めなので我慢、あのいろいろ、節制しながらも飲んでいる五郎さんっていうことでいいですか、
そうですね、
最近、
まあ、気をつけて飲んでますよ、あの でもね、やっぱりあのお酒ってまあこれも学習したんですけど、
はい、
0か100の世界みたいなところがあって、
はい、
飲むとちょっとほら一口だけ一杯だけでいいかなんていうのが非常に難しい、
うん、そういう植木等の歌みたいじゃないですか、
ああそうそうそう、ちょいと一杯のつもりでってね、だからやっぱり飲んじゃうと、
はい、
あの途中でやめられないし、
はい、
だから飲まないと、うん、飲まないで
いられる、
なんとなくいられますよ、うん、僕はね、
うん
うん、でもやっぱり飲んじゃうかな、
受精神っていうことですね、
そうそうそうそう、
はい、五郎さんでもほらよくあのブログとかにいろんな、そんな中でねこう、まあ、飲んでるかこう本読んでるか、いつあんなにいろんな人の音楽を聴いてるんだろうなって私思うんですけど、この間も、うん、この間もっていうか私つい最近あの五郎さんが、いいですよこの CD っていうんで紹介してた、なんだあのクラシックの演奏家と一緒にやっている人たち、クリスチャン・マッソンってスウェーデンの人がいいって書いてあって、あ、はいはいはいはい、
The Tallest Man on the Earth っていうね、
はいはい、
あの芸名なんだけど、うん、スウェーデンの人で、
うん、
あの実は身長がそんなに高くないから世界一背の高い男という芸名にしたらしいですよ。でそれが Y ミュージックっていうニューヨークの弦楽60相談と一緒に、
はいはい、
あのやってるのが素晴らしくて、
うん、
であのミニアルバムっていうか一緒にやってるアルバムも出てるんですけどね、うん、でその Y ミュージックっていう、うん、あの6人の若い、
うん、
バイオリニストとビオラとチェロとフルートとクラリネットとトランペットかな、ね、うんうん、でその人たちはいろんな人と一緒にやることが多くて、ね、今はあのポール・サイモンと一緒にやってるのがすごくもうすごい評判 で、
はい、
でポール・サイモンはもう9月でもうツアーから引退宣言をしちゃって、でその最後のフェアウェルツアーっていうのをやってる時に、うん、その Y ミュージックも一緒に参加していて、
うん、
で Y ミュージックと一緒に明日にかける橋とかサウンドオブサイレンスとかね、すごく有名な曲とかもやったりして、
うん、
もうそれがやっぱりそのフェアウェルツアーのハイライトになっていたっていう話で、あとあのベン・フォールズ5っていうグループのベン・フォールズっていうピアノ弾きながら歌う、うん、ロッカーの人たちとも一緒にコラボレーションっていうか一緒に演奏していたりして、今すごく注目、う
ん、ああそのワイミュージック、
はい、
バンドっていうか、まあ、ユニットですか、
まあ、クラシックなんですけどね、うんうん、
へ
で、あの女性もすごく綺麗な人がいて、
はい、
で日本人のクラリネット吹いてる人は日本人なんですよ、
やっぱりアジアンの人が一人、はい、
うんうん、あの完全に日本の名前の人で、だから、うん、多分そういうクラシックの勉強で留学してそのままそれに参加したとか、うん、ちょっとバックグラウンド調べてないのでわからないんですけどね、うん、
そうなんていうふうに、もう五郎さんこう毎日が音楽でできてるみたいな感じで、私はだからいつこんなの発見するんだろうなって思うんですけど、う
ん、なんかね、
う
ん、あのやっぱり面白いミュージシャン発見したり、すごくいいアルバムを見つけたり、うん、
はい、
なんかまあもちろん YouTube でもなんかいいんだけど、なんかいいの、はい、いい音楽と出会うと、
はい、
そこから必ずつながっていくんですよね。だからもう例えばいいすごく気に入った CD を見つけると、うん、なんかそこに絡んでる人とか、うん、その CD の主人公の人が取り上げてるミュージシャンが気になったりして、うんうん、でそういうふうにしてこう流れで聞いていくとやっぱりルイは友を呼ぶっていうか、うん、いい人は自然とこうつながっていくっていうかね、はあ、だからすごく面白い人を一人見つけると、うん、そこからどんどんどんどん同じように素敵な人とか面白い人とか出会えて、うん、なんかキリがないっていうか、うん、なんかそういうのはあの音楽を聴いてていつも思いますよね、
うん、そっか、別に睡眠時間が短いとかいうわけじゃないですよね、五郎さん。
いや、
もういつ本当に発見してるのかっていうぐらい次々と発見してる。
朝早いですよ、年取ってるから。
じゃあちょっと、じゃあ今日の2曲目をご紹介いただきたいんですが。
は
い、
でまさにそのポール・サイモンのね、はい、一番新しいアルバム、はい、In the Blue Light っていうのが、はい、ポール・サイモンが自分の今まで発表した曲をもう一度演奏し直してるというかカバーし直しているアルバム で、うん、でその中の2曲がその Y Music というニューヨーク の、はい、あの弦楽60相談と一緒にやっているんですよね、うん、でその中の曲で、日本語のタイトルは、うん、犬を連れたルネとジョルジエットというんですけど、うん、ルネ&ジョルジエットマグリット with their dog after the war というあの犬を連れたあのルネ・マグリット夫妻のことを歌ってる歌で、うん、この Y ミュージックと一緒にあのポール・サイモンがやってるのが素晴らしいので、うん、ぜひ聴いてほしいと思います。そうですか。
すごいなんか、うん、
いいでしょ、
ポール・サイモン、うんうんね、いやでもライブツアーしなくなっちゃうっていうのはね、どういう心境でそういうことに、
いや、もうだってやっぱり70代半ばになって、うん、だからポール・サイモンだけじゃなくて、うん、ジョン・バイズもやっぱりツアーからの引退を宣言して最後のツアーやってるんだけど、うんうん、まあその肉体的にそういう旅がきついっていうのもあるし、うん、ジョン・バイズの場合は自分のすごく高い澄んだ声がもう出なくなっちゃったから、うんうん、だからなんか それが出ないのに歌うのが辛いみたいなことを理由にしてるんだけど、うん、でもまあそのシンガーというか、うん、みんなそれぞれだけど、僕はやっぱりどんだけ年を取ってもやり続けてほしいなっていうのがあって、僕のまあ一番尊敬しているフォークシンガーのピート・シーガーっていう人なんかはもう90過ぎても歌ってて、やっぱりステージなんかもうよれよれよれだし声も出なかったんだけど、でもなんか僕は最後の最後まで歌ってるね、あのフランスだとジュリエット・グレコとかね、シャルル・アズナブールなんかも93か4ぐらいでしょ。だからなんかでもまあポール・サイモンはツアーはしないって言ってるけど、うん、でも特別なコンサートは出るかもしれないし、うん、アルバムも作るかもしれないから活動をやめるわけじゃないから、うんうん、だからそれはそれであのこれからどんなことするしてくれるのかなという期待はあるんですけどね。
そうですか、うん、そう、中川五郎も歌い続けてるイメージですよ、私の中で。
僕お酒引かないと
そうか、そう、なんか私最近あの、英語のままボージャングルをあのニーナ・シモンが歌ってるじゃないですか、うんうんうん、あのパターンで歌いたいなと思って練習中なんですけど、
ちょっとコードが違うでしょ、はい、マイナーが入っててね、はい、うん、ニーナ・シモンのアレンジすごくいいですよね、はい、う
ん、それなんで、でも私が時々ミスター・ボージャングルで思いつくのはやっぱ五郎さんが踊って歌ってる姿なので、なんかあれって誰かを思い浮かべて歌える歌だなってすごい思って、うんうん、あの役者の先輩でもずっとやり続けてる人とかいるわけじゃないですか、うんうんうん、もちろん徳尾さんだって弾き続けてるし、
うんうんうん、そういうね、いろんな人に重なるよね、
すごい重なるので、うんうん、なんかちょっとそれも歌えるようになりたいなと、
それは素晴らしい、
思っとりしております、うん、五郎先輩
いやいやいや素晴らしい、
はい、そんなわけで、五郎さんありがとうございます、また、
はい、
すぐ来てください、
はい。
10月の3曲目はお願いポートラム。